What a wonderful new element.
本当に素晴らしいこの総大会で新しくそのそれぞれの言語でお話を聞くことができ感謝しています。主のその務めの最初の頃に主はご自分が育ったナザレの街道で立ち上がり、かつてイザヤが予言し後にルカによる福音書に記録されている言葉を読みになりました。主の御霊が私に宿っている、貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために私を聖別してくださったからである。主は私を使わして囚人が解放されることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させるのである。このように救い主はメシアとしてのご自身の務めを初めて公言されました。この言葉は食材の犠牲と復活という究極の技が行われるまでの間はメシアとしてのイエスの最大の務めが心の貧しい人も含め貧しい人々を祝福することであると明示したのです。イエスは初めから貧しい人々や恵まれない人々を並外れた方法で愛されました。イエスは貧しい両親のもとに生まれ貧しい人々の中で成長されました。生活の詳細は分かりませんが、イエスはかつて狐には穴があり鳥には巣がある、しかし人の子には枕するところがないと言われました。天地とその中にある万物を創造されたお方の少なくとも成人後の生活は住居のないものだったようです。人類の歴史を通じて貧困は最も蔓延している最も大きな試練であるとみなされてきました。貧困は通常物質的な苦痛を与えますが、それはまた霊的情緒的に一層大きな苦しみを与えることがあります。その重荷を持ち上げる技に加わるようにと偉大な贖い主は絶えず呼びかけてこられました。エホバとしてイエスはイスラエルの家を厳しく咎められました。貧しい者からかすめ取った者がイスラエルの家にあったからです。なぜあなた方は我が民を踏みにじり貧しい者の顔をすり砕くのか。箴言の著者はそのことを非常に明確に述べています。貧しい者を虐げる者はその作り主を侮る、耳を閉じて貧しい者を聞かない者は自分が呼ぶときに聞かれない。現代において回復されたイエス・キリストの教会が設立されて1年も満たないうちに主は会員に貧しい者と乏しい者の世話をし彼らが苦しみを受けることのないようにしなければならないと戒められました。しなければならないと強調しているところに注目してください。神はこのことを非常に重要視されているのです。この世の不公平に対処するという途方もない試練を目の前にして一個人に何ができるでしょうか。主ご自身がその答えを与えておられます。裏切りと十字架の前にマリアがイエスの頭に非常に高価な香油を注ぎかけました。イスカリオテのユダはその浪費に抗議し彼女を厳しく咎めました。イエスはこう言われました。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。この女はできる限りのことをしたのだ。彼女はできる限りのことをしたのです。なんと簡潔な方法でしょう。かつてあるジャーナリストがカルカッタで困窮者を助けていたマザー・テレサに問いかけました。統計的に見るとあなたは何も成し遂げていません。この驚くべき小柄な女性はこう答えたのです。私の仕事は統計ではなく愛なのです。自分の手の及ばない人は大勢いるが自分の手の及ぶ人に対してできることを行うならば 神と隣人を愛するという戒めを守ることができると彼女は言ったのです。また別の折にこう言いました。私たちがしていることは大海の一滴に過ぎませんが、それをしなければ大海はその一滴を失うことになるのです。そのジャーナリストは目が覚めた思いで、キリスト教の精神は統計とは無関係であるという結論をしました。悔い改めを必要としない99人のためよりも、悔い改めをした一人の罪人のために天において大きな喜びがあるとするならば、神が数字そのものにそれほど興味を持たれないのは明らかであると彼は述べています。では私たちはどうすればできる限りのことができるのでしょうか。一つはベニヤミン王が教えたように、貧しい人たちは自分でその不幸を招いたのだと考えて助けを差し控えることのないようにすることです。自分で困難を招いた人もいるでしょうが、それは私たちも同じではないでしょうか。だからこそこの憐れみ深い王は、私たちは皆物乞いではないだろうかと問うているのではないでしょうか。私たちは皆助けや希望や祈りの答えを追い求めてはいないでしょうか。自分の犯した過ちや問題について許しを求めていないでしょうか。恵みによって自分の弱点が補われるように、少なくとも自分の場合には憐れみが正義に勝ってくれるようにと私たちは願っていないでしょうか。憐れみ深い神に願い求めることで罪の許しを受けることができるけれども、罪の許しを保つためには自分に助けを願い求めてくる貧しい人々に憐れみ深く応じる必要があるとベニヤミン王が教えているのも不思議なことではありません。貧しい人のために憐れみ深い行いをするだけでなく、彼らのために祈る必要もあります。ゾーラム人の中でハラカラから汚れやカスのように見なされていた人々は、衣服が粗末であるために街道から追い出されていました。モルモンは彼らをこの世のものに関して貧しく心が謙遜であったと述べています。この2つは大抵共存するのです。宣教師の同僚であるアルマとアミレクは、粗末な衣服のために拒絶された人たちに、たとえどのような特権を奪われようとも、畑でも家でも家族といる時でも心の中でもいつも祈ることができると教えました。そしてそれからアミレクは、人々からまさに追い払われていた人々に言いました。この人々に言ったのです。乏しい人や着るもののない人を追い払ったり、病気の人や苦しんでいる人を見舞わなかったり、自分には持ち物がありながらそれを必要としている人に分け与えなかったりするならば、あなた方に言うが、あなた方の祈りは虚しく何の役にも立たない。あなた方は信仰を否定する偽善者と同じである。これは貧富の別なく乏しい人に対してできる限りのことをする必要があることを思い出させる素晴らしい教えです。さて、私が非現実的な世界規模の社会制度を提案しているとか、物乞いをすることに賛成していると誤解されないように、私は勤勉、節約、自立、向上心という原則を誰にも負けないほど大切にしているということを再度はっきりとお伝えします。私たちは常に人に助けを求める前に自分で努力することが期待されています。さらに自立しようとしない、あるいはいつも自立できるわけでない人に対する責任を、皆さん一人一人がどのように果たすべきかについて具体的な考えがあるわけでもありません。しかし神はご存知であり、もし皆さんが神が何度も与えてこられた戒めを守るために誠実に望み祈り方法を探すならば、 神は皆さんを弟子としての憐れみ深い行動へと導いてくださるでしょう。私が今教会の会員の枠をはるかに超えた難しい社会的ニーズについて話していることを皆さんは気づいているでしょう。幸いにも教会員を支える主の方法は比較的容易です。肉体的に断食の律法に従うことのできるすべての人にイザヤはこう書いています。私が選ぶところの断食は首輝きの紐を解き飼えたげられるものを放ち去らせ飢えた者にあなたのパンを分け与えさすらえる貧しい者をあなたの家に入れ裸の者を見てこれに着せるなどのことではないか。断食の律法に従う人々には霊的にも物質的にも奇跡が訪れることを証しします。そのような奇跡が私にも訪れたことを証しします。まさにイザヤが記録しているように私が断食して叫び求めた時に神は私はここにおると答えてくださったのです。少なくとも月に一度その神聖な機会を大切にして状況が許す限り惜しみなく断食献金やその他の人道、教育、伝道のための献金を捧げましょう。私は約束します。神はあなたを惜しみなく祝福しあなたの援助を受けた人は永遠にわたってあなたを祝福された人と呼ぶことでしょう。昨年75万人の会員が献身的なビショップと婦女協会会長を通して断食献金から助けを受けました。非常に多くの松立生徒が祝福を受けたのです。兄弟姉妹の皆さん、私自身も人生の中で物質的にも霊的にも身に余る祝福を絶えず受け続けてきました。皆さんと同じように私も財政上の不安を感じたことがあります。しかし貧しさを経験することも貧しい人の気持ちを知ることもありませんでした。また誕生や健康、教育や経済的な機会などの境遇が人によって大きく異なる理由も私には分かりません。しかし多くの人々の苦しい状況を見るたびに私は神の恵みがなければ私もそこにいたことを知っています。またたとえ私は兄弟の番人ではないとしても私は兄弟の兄弟であり主の恵みを人にも分かたなければならないことを知っています。そのことについて私はトーマス・S・モンソン大官庁を称賛します。恵まれて彼を親しく知るようになって47年になります。私が一生忘れないであろう彼の姿は経済的に荒廃した東ドイツから帰る飛行機にスリッパを履いて飛行機に乗った姿です。彼は予備のスーツと着替えのシャツだけでなく自分が履いていた靴をも貧しい人に与えられたのです。良き訪れを伝え平和を告げ空港内をパタパタという足音をさせて歩く者の足は山の上にあってなんと麗しいことだろう。私の知っている他の誰よりもモンソン大官庁は夫に先立たれた女性と父親のいない子供たちまた貧しい人虐げられた人にできる限りのことをしてきたのです。1831年の預言者ジョセフ・スミスへの啓示の中で主は貧しい人々はいつの日か彼らを救い出すために 力と大いなる栄光とのうちに来たる神の王国を見るだろうと言われました。私たちがその予言を成就する助けとなることができますように。そのために私たちがイエス・キリストの誠の教会の会員として力と栄光のうちに来て、人々の足かせとなり、非常に多くの夢を打ち壊す貧困から人々を解放するためにできる限りのことができますように、これらを憐れみ深いイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。